さあ、それでは今日も始めていきましょう。大きな映画の書き置き。本日の書き置きは、ショーン・ダーキン監督作、アイアン・クローです。まずあらすじですね。類稀な怪力を武器に、相手の頭部をつかむ鉄の爪で人気を博したプロレスラー、フリッツ・フォン・エリック。世界ヘビー級チャンピオンという果たせなかったフリッツの夢は、4人の息子たちに託され、彼らは父の期待に応えるためプロレスラーとして鍛錬を重ねるが、三男のデビッドが日本での興行中に急死したことを皮切りに、一家は次々と悲劇に見舞われ、やがて呪われた一家と呼ばれるようになっていく。という物語。出演キャストには、ザック・エフロン、ホルト・マッキャラニー、ジェレミー・アレン・ホワイト、ハリス・ディキンソン、モーラ・ティアニー、リリー・ジェームズ、チャボ・ゲレロ・ジュニア、他となっております。制作がかの A24 ということと、かなりがっちりとプロレスに焦点を当てた作品ということで期待を膨らませて見に行ってきましたが、ちゃんとその期待に応える内容に仕上がっておりました。なんでもあのチャボ・ゲレロ・ジュニアがプロレスシーンを監修したそうでして、その辺を見てもかなりリアルで質が高かったですね。マットの音とかロープのきしむ音とか、耳からもちゃんとプロレスしてるなと感じられました。僕はプロレスが好きになったのがもっと後なので、残念ながら年齢的にもフォン・エリックファミリー世代ではないんですが、もちろんアイアン・クローという技は知ってますし、彼らがたびたび日本で試合をして名だたる名レスラーと名勝負を繰り広げてきたことは知っていましたが、こういった暗い過去があったことはあんまりよく知らなくて、そういうちょっと世代じゃない人たちのぼんやりした部分の隙間を埋めるような役目も果たした作品だったようにも思いますね。なんでもショーン・ダーキン監督自身がもともとフォン・フリッツファミリーのファンだそうでして、その思い入れだったりリスペクトが込められていたと随所で感じられました。制作があの A24 ですので、結構えぐい描写やストーリーになってるかなと僕は予想したんですが、非常にマイルドで、そういった尖った映画を求めてみると、正直なところちょっと物足りなさは感じるかもしれませんけど、まあ、彼らを愛したファンのためにあえて描写を抑えることで尊厳を守るという配慮があったような気がしましたね。もちろん常軌を逸したような理不尽な暴力に近いねトレーニングだったりはあったと思いますが、そういうグロテスクさやプロレスの暗部に焦点を当てるってことが目的じゃなくて、フォン・フリッツファミリーがプロレスというキング・オブ・スポーツの歴史でどう生き抜いたのか、どうやってどんな足跡を残したのかというのがこの映画の目的でしたね。ショーン・ダーキン監督もこの映画は兄弟愛の映画だよとインタビューで答えていましたので、まさしくその通りの映画だったように思います。その兄弟愛という映画の核についてなんですが、現実で耐え難い痛みと共に生きるよりも死を選べば生ける世界、先に行った兄弟が待ってる世界の方が明らかに幸せだとね、必ず優しく温かく迎え入れてくれる、死の恐怖を超越するぐらいの確信があるような固い絆が結ばれていたということですから、幼くしてこの世を去った長男ジュニアと対面するシーンはね、感動的ではありましたが、それぞれ若くしてねそちらの世界に行ってしまったので、また別の道もあったことを思うと、それを選んだことが、まあ、いいか悪いかはね別の話にはなってしまいますが、きっと今ね兄弟揃って楽しくやってるのではないでしょうか。そして映画の中で特筆すべきは主演ザック・エフロンの肉体ですね。ちょっと僕これ合成なのかなっていう、ブラックスワンみたいに首から下は別人なのかなと思うぐらい凄まじい肉体に鍛え上げていまして、あれかなりの高負荷トレーニングはもちろん、その分を上回る量の食事ですね。それこそ力士レベルに食わないとあのボリュームには仕上がらないと思うんですが、まさに鋼の肉体と呼んでいい美しさでしたが、まあ、なるのはいいですよ、まあね、役作りでなるのは大変素晴らしい努力だと思いますが、あれを綺麗な形で戻すの相当大変、最悪肉体を作るよりも大変かもしれないですからね。ちっとやそっとじゃ筋肉落ちてくれないでしょうし、普通に生活するだけでもね燃焼するカロリーが凄まじいでしょうから、まあ、食べないと健康面でも少し危ないような気もしますしね。 以前のようなスマートイケメンなザック・エフロンを見るのは当分先になりそうですけども、それだけ熱を注いだ。劇中では次男にあたりますケビン・フォン・エリックなわけですが、唯一現在存命と。あのショートタイツだけ、リングシューズを履かないスタイルは素晴らしくかっこよかったですが、エンドロールでは呪いを見事に払拭した現在の姿が映されていまして、結局のところ呪いなんてただの言葉で、不運を招き入れた原因が、わずかにでもねあったようには見えました。一番は父親でもあるフリッツの、今でいうモラルハラスメントに近いような息子への過干渉や搾取ですね。自分が成し得られなかったヘビー級チャンピオンを獲得させるという夢の押し付け、プレッシャーが未来ある子供たちの選択肢を狭めていったがために引き起こされた、そういったプロレスラーの子供として生まれた運命めいたことこそがある種の呪いともね言えるのかもしれませんね。本人たちもプロレスこそが自分の天職だと思っていたでしょうし、もちろんその才能にね溢れていたとも思いますが、もしかしたら別の将来、悲しい結末を迎えずに済んだ未来もあったかもしれない。オリンピックのボイコットとかもねありましたから、そういった偶然性もあったようにね感じますけど、これがダメだったらもうそれしかないよねっていう才能を授かったがゆえの視野角の狭さこそが不幸の種だったのかもしれません。次男ケビンの息子2人も現在プロレスラーとして活躍していまして、日本でもノアを主戦場として戦っていた時期もあったようですし、あったかどうかは定かではありませんが、一族の呪いはね完全に断ち切られたのは間違いなさそうです。それで劇中では兄弟たちが父親の恩寵を受ける一方で、次男のケビンは一度チャンスを逃してからはなかなか売り出してもらえず、他に誰もいなくなってからようやくヘビー級チャンピオンの挑戦権を獲得するわけですが、その相手がレジェンド・オブ・レジェンドことリック・フレアと、ケビンは凄まじい重圧のために試合の作りをめちゃくちゃに壊してしまうんですが、ケビンの控室を訪れたリック・フレアがもちろん王者でタイトルマッチを受けてあげてるっていう立場ですから、普通なら何やってんだと怒るところを、てめえやるじゃねえか、もう飲みに行こうぜっていうね、あの懐の深さですね。ある意味少し狂ってるともね言えなくもないですが、あれぐらいの球を持ってないとプロレスという異常な世界でトップにはなれないと。後にプロレスの神と呼ばれるリック・フレアと肌を合わせたことで、自分にとってプロレスラーは天職ではなかったとやっと悟る、あのシーンはね非常に印象的でした。他にも有名な選手が登場していまして、冒頭ではアブドーラ・ザ・ブッチャーのような選手もねちょっとだけ出ていましたし、ブルーザー・ブロディが少しフリッツ兄弟と絡んでいまして、その奔放さがね垣間見えるシーンもありました。この辺の時代の海外レスラーのウィキペディアがもうはちゃめちゃに面白いので、このアイアンクローを見て昭和プロレスに興味を持った方はぜひ一読してみてください。ということで最後に少し話がそれるんですが、格闘技つながりということでご容赦いただきたいんですけども、ボリューム109でお送りしたロードハウス孤独の街の回で出演したコナー・マクレガーについての追放がありまして、訂正とともにお伝えしたいんですが、俳優業に手を出してファイター引退かということを言ってしまったんですが、なんと6月30日に行われる UFC303 にておよそ3年ぶりとなる復帰戦、マイケル・チャンドラーとの対戦が決定しました。なんでもあと2戦はUFC との契約が残ってるそうなので、最低でもそこはこなすのかもしれませんね。非常に楽しみな対戦ではありますけども、先週の UFC300 がねもうホロウェイにプロハースカーとね ものすごい大会でしたね。ただこれも話し出すと時間が無駄に長くなりそうですので、グッと我慢していきますが、プロレスもいいけど UFC もねということで、エンデバーグループをみんなで応援していきましょう。もっとここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこのアイアンクロー見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。 アイアンクロー、プロレスファンじゃなくても見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。